はい、4月23日木曜日17時になりました。木曜日チャンプルのお時間でございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
今週もね、よろしくお願いします。チャレンジャーともきと、
はい、頑張ってますよ。荒木慎也と、
はい、劇団音から秋山ひとみです。よろしくお願い
します
。
よろ
しく
お願い
します
。ありがとうございます。ありがとうございます。
シャーセ
ーすっごい香取線香の匂いする。
3密を避けておりますからね。
そう、
生放送でスタジオから一応やっているものの、
ほぼ外にいるのと変わらない状態、
開放しているので、はい、換気してね、ドアとかを開けっぱなしているので、うん、カーとかが入ってるからって、すごい原始的な蚊取り線香を焚いてるんですけど、そうちょうどこのブースの前のこの元、
まあ、自動ドア
のところをね、開けてるんですけど、そこの前に本番始まる前に局長がコンって
お供えみたいに
お供えみたいな感じで蚊取り線香を置いてくれたんですけど、
ガンガンなんだよねこっちがね。
ガンガンに俺らが蚊だったら絶対死んでるだろうなっていうぐらい、
めっちゃいぶられてる。あ、でもなんか夏の匂いですね。どうした、う
ん、いや俺らが蚊だったらなくなってるって言った今、
はい、
うん、ちょっと面白いなと
思って。リスナーさんみたいな聞いてた。全然話に入ってこない、話聞くだけだった。
あのね、
はい、はい、
キジンたちの晩餐って知ってます？
いやだって初めて聞きましたけど。
初めて聞いた、
はい、
フランスの映画なんですけど、
はい、キ
ジンたちの晩餐って言って、
はい、
まあ、どういう映画かというと、はい、なんかねセレブがさ、一番誰が変なやつを連れてくるかという、キジンっていうのは奇妙な木の、木、はいはい、ね、の人っていうお話なんです。でそこからなんかドタバタドタバタしてくるフランス映画っぽくない映画なんですけども、
はい、
これを先ほどですね局長がね紹介してくれたので、はい、押していこうかなと。
いやシアさん見てないんでしょ。
見てないです。
まだ本当に始まる2分前ぐらいに聞いたばっかりの情報で今
そうすごい、だから急になんか自分が見たかのように喋り出すからどんなリアクションしていいか分からない。
だからみんなコロナで暇してるだろうなと思って、なんかおすすめないかなと思って、俺のおすすめしてもさ、なんかみんな見ないはずだした。
いや
それは一応自分のもおすすめはしましょうよ。
僕のおすすめやっていい？
どうぞ、
ま、マジのおすすめとちょいおすすめどっちがいい？
じゃあもう両方行きましょう。こうなったら、
じゃあマジのおすすめを言うと、僕の中の絶対のマジのおすすめはグーニーズとスタンドバイミーです。
グーニーズってなんだっけ？
グーニーズはなんか有名ですよね。
有名、あれ有名って言い方するってことは見たことないの？
ない。
嘘。
そんなダメージ食らう？
私も両方見たことない
です。
グーニーズなんて言いましたっけ？
スタンドバイミー。
あ、スタンドバイミー
か。スタンドバイミーはね有名ですけど。
スタンドバイミーは見てますよもちろん。
グーニーズ知らんって俺の中でありえん。
スタンドバイあれでしょ、ギター始めた人も大体はスタンドバイミー見てるんでしょ。
まあまあね、ウェンドゥンナイね、初感ね。
ウェンドゥンナイってやつですよね。
スタン、ベニーキング。いやグーニーズの方は。子供たちがまあ冒険するっていう話なんですけど、スタンドバイミーと似たんやね。
ジュマンジ的なこと
ですか？有名なのがあれですよ、だ
シャーロックホーム。
違う女性の歌手どうするしたな、有名な歌があるんです、グーニーズの、グーニーズグッドイナフっていう、ね、それがめっちゃ有名なグーニーズ、
タイトルだけしか聞いたこと、タイトルは聞いたことあるけど、
シャーから始まる歌手誰だっけ、ちょっと思い出した
、シャロンストーン、
違うこれ歌手じゃねえだろ、俺有名なの、シャシンディーローパーだ。
シャじゃないし、
シンディーローパー、
シャじゃないし、
タイムアフタータイム のシンディーローパーですか。
そうそのシンディーローパーが歌ってるグーニーズの歌がもうめっちゃね、ティンティンティケティンティンティントゥルントゥルルルル、グーニーズのファミコンは知ってる？
わかんないです。
わかんない。
トモキファミコン世代だろ。
僕スーパーファミコンですよ。
あ、ファミコンはじゃあ知らない世代か、そんなにカセット、
そうっすね、
赤と白のね、
うん、まあ、うん、ファミコンはね、
まあ、ファミコンもやってましたけど、うん、世代で言えばスーファミじゃないですかね僕らは。
あ、そうなの。
全然盛り上がらない。
いや、グーニーズ そのゲームも面白かったのファミコンでやるんだけど、
映画の、うん、映画のやつのゲームってことですか。
そうそうそう。
へ
で、グニーズといえば一番有名なあれスロースだな。スロースよ。
てかもうちょっとあらすじ教えてもらっていいですか。
子供たちが冒険するしか今ないから俺らには
、立ち退きを命令された一家がいて、
はいはい
ね、その一家が、立ち退きしないといけないって言ってこう一緒に遊んでる子供たちがいるわけ、何名か、
うん、
でそいつらいつもこいつの家に集まるの、はいはいはいはい、マイケル、マイクだったかな、いるの、はい、喘息持ちの、
はいはい、
でこいつのお家の屋根裏に昔、ここのお家の近くにある、崖にね、その昔有名なウィリー、固めるウィリーっていう、
はい、
海賊の船長が残した宝物があるっていうのを見つけるわけ、はいはいは
い、
文献を屋根裏で、
まあ、宝の地図みたいな感じ で、 そ
うそうで子供ながらにそのお金があれば立ち退きせざらしないで済むんじゃないかということで、みんなでじゃあその宝を探しに行こうっていう映画。
あ、じゃあゲームになったのはその宝物を探しに行こうっていうところが、
なんかトロッコに乗ってるイメージがあるんですよ。
トロッコにはねぶっちゃけ乗らない。
洞窟みたいなとこ入ってってるような。
いや乗らないね、全然乗らないね。
じゃあ全然違うな俺のイメージ。
あの一番面白いシーンはあれさ、あのピアノを弾くんだけど楽譜があって、昔の楽譜がで、女性が一人だけ弾ける場合、で一つでも外すと音を、崖がどんどん崩れていくっていうね。
理不尽。
だからいろんな仕掛けがされてるの。
どういう仕組み？
固めのウィーリーがその宝物につくまでいろんな仕掛けを仕掛けだって。
名探偵コナンみたいですね。
コナンと一緒にしないからしたら、うん、あでも多分だツイキャスにないグーニーズに反応する人、
笑いカレー大好きわらばーさんも、うんうん、僕はファミコン世代だけど、うん、グーニーズ知りません。
嘘でしょ。
荒垣さんすいません。
カレー大好きって言ってるのに、
関係ないでしょ。
本当にちょっとショック。
スタンドバイミーはね話は聞くけど見ない、見てないんだよな。
スタンドバイミーもまたいいよ。
もう王道っちゃ王道ですよね。
王道っちゃ王道ですよ。
深夜さん世代の好きな映画。
もう
スタンドバイミーの少年4人が、
そうそうそうそう、
死体を見つけ、
そうそうそうそう
みたいなやつですよね。
そう、もういいやつです
よ。あれあれじゃないの、タイムトラベル系じゃない
の。違う違う。
ちょっと待って、やめて。
全然違う。なんかあの木の上にある小屋にあるなんか秘密基地みたいなところで集まって。
そうですよ、いつものメンバーは。
はい、
うん、
で一人いじられるみたいなやつがいて、
そうそう、あのもう中学に上がる前に
ドラえもん、ドラえもん、
この4名がさ中学高校に上がる前に就職組か進学組か分かれるってなって、
はいはいはい、
で出来損ないもいたりして、うん、でもこの4名は強い絆で結ばれてんの、
はいはい、
で主人公の男の子はエリートだわけ。だけどお兄ちゃんも相当エリートで家庭では比較されて嫌な思いしてると。でもこいつは進学したくないけど親から進学しれと、
あ、はいはいはい、
ってなってる時にこの4名でもうじゃあ最後の夏休みの思い出でね、あの最近この遠く離れた町で死体が見つかったって言って、
あ
でまだ1体見つかってないってことでその死体を見つけに行こうという映画なんですよ。うん、冒険する映画。これも冒険
か。なんで私あれなんだろう、なんかタイムマシン系だと思ってたんだろう。
そのあれじゃない、スタンドバイミーってタイトルでドラえもんとお前相当
あドラえもんとあれしてるな。
ドラえもんもあるね、うん、スタンドバイミー。ドラえもんのスタンドバイミーなんだっけ。
はあの 3D 映画になったドラ泣き仕様のやつですよ。
ドラキッズとかいっぱい出てくるやつ。
いや違う違う、
あ出てこない。
あれはもう普通ののび太となんちゃらなんたらとかでしょ、
のスタンドバイミーでしょ。
違う違う、スタンドバイミードラえもんはもう
のび太と出会う前のやつだっけ。
違います違います、初めて出会うとこもあれば、なんかその昔のドラえもんのアニメのいいとこのまあ寄せ集め的な感じなんですけど、あ のび太が結婚すると静香ちゃんと、それを見に行くとタイムマシン乗って、あとドラえもんの最終回と言われてるあのドラえもんが未来に帰らないといけないというエピソードとかがいろいろ入ってる。
え、それがスタンドバイミー？
スタンドバイミードラえもんなんですよ。
え、これってこのあれ番外編で作られてんの？
あの普通のアニメじゃなくてもう 3DCG アニメなんです
よ。面白い。
で、この今のテレビアニメのドラえもんの一応この声優のキャストで声優陣をやってるんですけど、うんうんうん、テレビアニメとこの今までやってたドラえもんのあれで違うのは、このテレビのドラえもんって時系列的に言うとのび太が5年生ぐらいのずっと長いことをやってるじゃないですか、
うんうんうん、
だから季節感が全くないですよ。
はいはいはい、
まあ、まあまあそうだね、そうだね、
ずっと黄色いよ。
進学できないから、ね、
進学できない、卒業もできないし、だから桜の木が出たりとかイチョウの木が出たりとかもないけど、この 3D のやつでそれも全部あるんですよ。
へ、知らない。あの有名な歌がありますよね、スタンドバイミーで、ほらそのドラえもんのやつで有名な歌が
畑基博さんのね、あのひまわりの約束です。
あ、
超流行ったやつな。
あ、はい、あれがあれか。
そう、これはだから一応一度は見たことある内容というか、それをまあうまい具合の一本のストーリーにつなげてるんですけど、もともとドラえもんが来た理由というか、
うーん、
せわし君と一緒にね、 あの見てダメな過去のおじいちゃんをドラえもんが良くしていくというか。
うん、だってしずかちゃんとさ結婚するって時点でさもう、はい、物語からは超えてるもんな。もう映画になっちゃってるもんな、番外編というか。だって漫画では絶対そんなシーン一切ないさな、付き合うとか好きとか
はないっすよ。小学生のうちで、ね、うん、出来すぎくんの方がやっぱしずかちゃんは好きだし、ね、みたいな感じの描写があったりしますけど、う
んうんうん、ドラえもん来なかったらだってあれでしょ、ジャイアンの妹と結婚して
る。そう、ジャイ子と結婚するっていう。
誰、
のび太くん。
あ、そうなの。
そうそう、でそれをまあ阻止じゃないけど
で、まあ、未来は変えられるんだよっていうのを頑張れば、それののび太くんが幸せって感じるまでドラえもんが横でサポートするっつって来たんです。
あ、本来は、
本来は。
そうそうそう
そう、え、めっちゃいいなあいつ
だ。テレビアニメのシリーズというか漫画のシリーズとしてはそれが延々とずっとサポートの、うんうん、ある日の物語がずっと続いてるんですよ、うんうんうん、
ドラえもんの最終回ってでもいろいろあるよね。なんか
いやだから公式なやつというかはなくて、もしなるんだったらこうじゃないかとか。
え、みんな知ってるの多分違うの。俺が知ってるのなんかのび太は実は植物人間だったみたいな。
ああ、その説も僕は知って
ます。私あれだな、ボタンをドラえもんが電池切れちゃったかなんか故障かなんかして、はいはいはい、尻尾を押したら再起動できるんだけど、でもそうすると今までの記憶が全部なくなってしまうと、
はい、
から今までの記憶をなくしたくないって言って、
そう本当はで
このめっちゃ一生懸命のび太が勉強して博士になって直して、このスイッチをした最初の言葉が宿題終わったののび太くんっていう。
ちょっとそっちの方が悲しいな。
悲しいというかこれはハッピーエンドですよ。
え、ハッピーエンドじゃないだろ。
あ、だからその電池が止まった時の年齢だと思
ってるわけ。電池交換するときに予備電源としてドラえもんたちって耳に予備電源が入ってるんですけど、
まあ、記憶をこの USB が耳みたいな感じだけど、耳がもうなくなっちゃったから記憶を留めとくとこがなくなっちゃった。
そう、メインの電池を取り替える時の予備電源が耳にあるんですけど、ドラえもんはネズミに食われて耳ないじゃないですか。
ないね。
だからもうパカッと外してメイン電池外した時点でその
新しくなっちゃう、
リセットされ
る、リセットされちゃうんですよ。
そうそうそうそう、
意味が分かった。要は結局直してのび太くん宿題終わったのってことは別にリセットされたわけじゃなくて、
そうだ
のび太くんって覚えてんだ
から、そうそうそう、
ただもうドラえもんは二度と喋らんよって言われるんですよ。電池変えたらあなたとの今までの記憶がなくなって、初期状態の工場出荷状態の時の、
そうだから電池止まったのが小学生の頃に止まって、ドラえもんはそのまま一応だからフリーズしてた状態、だ記憶はなくさずに大人になって頑張ったのび太くんがまたさドラえもんと再会するみたいな。
いやでも俺この説は初めて聞いた。
この説は結構
そうなの、ね、俺この植物人間だったみたいので俺の中でこれが一番衝撃だったから
初めて聞いた。それは衝撃、そののび太がずっと
だからもうそれで止まってんだよな、
植物人間状態の時に見てた夢っていうお話なんです
。そうそうそう、だから俺それ以外はそんな知らないっていう
か、最終回的にはそののび太がその病院のね集中治療室的なところにいるとこをでのび太が目覚めるというか反応があるんですよね。ちょっと植物人間だったっていう、それが最終回になってるっていう。
じゃあ他にもあるの。
いや夢を見終わったんだな的なやつじゃなかったっけ。
あ
でそのまま
あと他にもこのオチ
他にもあるかな。
なんか帰らなきゃ、まあ、単純に帰らなきゃいけないっていう。
あそれ普通だな。
で
さあそれはもう本編であるんですよ。
あそうなの。
そうそう、で
最近僕は録画してたアメトークで見たんですけど、うん、あの第6巻ぐらいに一回あるんですよ。もうそのもう未来に帰らないといけないと。
え
僕の役目は終わったからと。
6巻で、
はい、
6巻でってのは俺ら単行本の数知ってるからだけど6巻って早いな。
早いっす。
でドラえもん帰っちゃう。で、のび太悲しんでたけどこの帰るときに僕がいなくてもやっていけるかっていうので、うんうん、のび太は変わろうとしてジャイアントの喧嘩して負けたけど僕が一人でどうにかしないとドラえもんが安心して未来に帰れないんだっつってジャイアンに勝つんですよ。ボロボロになりながら、
ほうほうほうほう、
で号泣して感動してみたいな。で帰っちゃうんですよ。で一応どうしても困った時のために一個だけ道具を置いていくよっていうのがあって、それが嘘 8OO っていう道具なんですけど、
ああ、うん、そうだそうだそうだ。
それを飲んで喋ったことが全部嘘になると。
ほう、
飲んで今日晴れだなって言ったらドバーって雨降るし、
はいはいはい、
でシアさん今から犬に噛まれませんって言ったら、
うん
うん、犬が急に来て噛まれるんですよ、
ね、うんうん、
っていうのを飲んでこのエイプリルフールの日に、うん、ドラえもん帰ってきたよって嘘つかれてジャイアンたちに、
うん、
でそれ飲んで嘘いろいろついて満足してお家帰ったらでもこんなんでもドラえもんはもう二度と帰ってこないんだなってボソって一人で泣いてたらまだ 効果が残ってたからドラえもんがひょんって帰ってくるんです。で終わる話があって、
えこれはさ普通の流れの中にあるわ
け？ ある話です。
なんかこれが一番最終回っぽいな。
そうなんですよ。だからもうその道具がなければドラえもんはもうそこその時点で最終回してるっていう、
うん、初めて知った。それは初めて知ったな。
そう、こんなのもあるんだ。言ってしまえばこの話がスタンドバイミードラえもんにもあるんですよ、
うん、
まあ、それがオチというかその映画の
でもさ多分これさあのどっちもジャンプから出てるよね。えドラえもんジャンプじゃねえか。
コロコロコミック、
コロコロコミックかな。
いやだからドラゴンボールもさ一回そのね亀仙人か何かがさ、はい、何巻かでもうそろそろ終わりよみたいな。あの分かる、あのちょうどねピッコロと悟空が初めて天下一武道会で対決して
あれで終わりの予定だったんですよね。そうそうそう、まあ、第一部というか、うん、
あれで終わってもサイヤ人のコーナーに行く前に一回それがあったのよ。
じゃあピッコロ大魔王を倒して
で本当は終わりだったの。で聞いたのはそのあまりにも人気があるから続けてほしいって言われてサイヤ人編がスタートして、そこからまた長いさな。
いやでもそれでめちゃくちゃ爆発的にさらに、
うん、まあね、魔人ブーかセルかで本当は終わる予定だったんだよね。とか、 なんかフリーザさかな、なんかどっかで一回やっぱ終わる予定だったけど。順番的に言えばフリーザ、
いや、ピッコロ大魔王終わった後にフリーザか、うん、あー、まあまあ、ベジータか、
ベジータが、
まあ、ラディッツナッパね、あっち系ね、うんうん、
が来てフリーザ来てセル編があって、
セル編があって、
セル編ぐらいからもう Z ですよね多分。
ああまあ、そのみんな
が、あその前からもう Z じゃない、
フリーザの時から Z か、
うん、
これ Z になったあれがよくわからんけど
多分アニメの
アニメのあれじゃないですかね、うん、曲が変わったか、
うん、うん、いや曲は変わってないと思うけど、
でも世代によっても歌も違うじゃないですか。サザエさんもそうだけど、
うんうん、
サザエさん、
サザエさん火曜日やってました、
やってたよ。
え
あこれな、これ言わしてちょっともう困っちゃうけど、
急に急に
俺昔から火曜日説をずっと言ってたので、沖縄の人はね、あ分かるでしょ、
あなんか沖縄の人ないって言います。
そう沖縄の人そんなやけど俺は知ってるの。なぜかというとやってたから。で日曜日が森永なの、火曜日が明治なの、だから隣の人も、日曜日が伊佐坂先生で火曜日は森先生っていうね。
へ
あのな、
そうだよね、なんだっけな、東芝さん、なんかどっちかが東芝でどっちかが、
日曜日が東芝でしたよ。
あじゃあ火曜日が多分あのスポンサーが違うんだはず。だから三河屋さんが違う、うん、違ったんだよ。
サブちゃんと何か、あと浜先生も、あ伊佐坂先生か浜先生なんで、浜先生って知らんでしょ。
知らないです。
いるのよ。
あとゆきえさんもなんかちょっと顔が違うんだよ。
ゆきえさんって誰？
伊佐坂先生の娘さん、娘さんいないんだっけな、いるんだっけな。
いるよ。で、
あの娘はいる。
浜先生のやつが三井さんかなんかなんだよ。だちょびっと違うんだよ本当に。
なんか茶髪だったりしますよね。
だからぶっちゃけパラレルワールドみたいなやつなんだよね。
そうそうそうそう。
あやっぱ知ってるんだな、エッチの本土の方は。
歌もちょっと歌も違うんだよ、
ね、わ知らんそれ。
火曜日の方はサザエさんサザエさんなんだよな。
うんそうそうそうそうそう。
えサザエさんサザエさんじゃないですか。
それは日曜のエンディングでしょ。
サザエさんサザエさん、
明るいか
明るい
顔のお迎えさん、うん、ニコニコ笑った床の
数え、未来日記みたいな感じですか未来予想図の1と2があるみたいな。
あ、まあ、そんな
2の日曜日の方がもう全国的に知られてるみたいな感じですか。
で火曜日が途中でもなくなって日曜日だけになって、ね、
うん、知らない。
そうそうそうそうそう、なかなかね。だからどっちかっていうと、だから、まあ、サザエさん両方あるよね。そっちの
サザエさんも一応最終回説ってあるさ。
あれはあれでしょ、なんかあの事故で、私が知ってるのは、うん、知ってるっていうか、
ダーク系か、
うん、ダーク系、あのみんな海の生物になるみたいな、うん、飛行機事故か船の事故で、はいはい、なんか墜落事故が起きて、うん、
な
ん
か墜落だったら飛行機じゃないですか。
なんか墜落だかこの沈没だか、はい、でみんなそれぞれが海の生き物になって、うん、なんか帰ってくじゃないけど、だからみんな海の生き物の名前なんだよみたいな
俺もだからそれだな。
じゃあ
そのカツオか誰かがね旅行保険を当てるの、
お母さんが沈没したってことになるんですか、船が。
そうだ、ね、あそうか、船さんが、船さんが一番、もしかしたら船さんが不倫したとかなのかない
や
そういう意味の沈没かもしれない。
そんなでっかくなるのか。
波平
なんか波だから、ね、
波になるもん、波になる。
いくらちゃんとか、そうとか、サザエさんもでも植物人間説あるよね。
え？
あれ？ない？
ないだろ。
ドラえもんのとごっちゃなってるんじゃないですか。うん、
サザエさんの植物人間で誰も幸せじゃねえな。誰の夢を見てるの？
だから昔その話って何で聞きました？ ドラえもんの最終回というかの説のやつ。
これはね、昔その本屋にね、休養所ってとかあって、そこに昔はよくあったのよ、なんかドラえもんを解明する本みたいな、子供が好きそうなね、こんな太いドラえもん解説
文、空想科学読本みたいな、
そうそうそう、あんなやつがあって、はい、それに俺は書いてあるの見た。
俺小学校の道徳の時間に聞いたん
です。誰が言うの、そんな
先生が。
私多分ネットかなんかだと思う。
みんなドラえもん好きでしょっつって、
何で先生、
今日は僕が持ってきたドラえもんの最終回のお話しますっつって、これはでもこういうのがあってこうなんじゃないかっていうのがあって、みんなももしかしたらそうかもしれんなと思って聞いてねっつって、その時に聞いたのはその植物人間のやつでした。
はあ、なんでその先生はまた道徳の時間にそんなことしたんだろうね。
まあでも子供のあれじゃない、
うん、道徳の授業として、
道徳の授業、
人としての、
人として、その人としてどうなんだろうな、教えるの
なんですかね。あ、でも、ね、
2つ聞いたのかな。
はい、というわけで、はい、まあ、映画だったり、うん、アニメの話していきましたけど、うんうん、一旦 CM 行きまして、うん、メールツイキャストをまた紹介していきたいと思います。はい、います、メールアドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプルと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも、 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、4月23日木曜日17時23分かな4分かな、
うん、
2分になっております。木曜日ジャンプやっております。
こっちに、
こっちに時計を向けてもらえないというか、もう一個あったのにね、前、うん、
はい、ツイキャスいらっしゃってます。
はい、ありがとうございます。
お笑いカレー大好きわらばさん、ひとみさんに、ともきさんに、あらっきさん、こんにちは。
こんにちは。
おりとまさん、こんばんは。
こんばんは。
お笑いカレー大好きわらばさん、あらかき、侍荒垣さん、刀持っていそうでかっこいいって、
うんうん、いいこと言った。
今日のでも下の格好ひどいっすよ。
ひどくはねえだろ。
サンダルって
この寒空に半ズボンって、
すげえな。
織友さん、ヒートのマスク、うん、一瞬アシュラ男爵っぽく見えた
って。アシュラ男爵って
何？アシュラ男爵ってこれなんか半分マンのやつ。
え、
半分マンのやつはワッキーさん、うん、
アシュラ男爵ってなんだ。
あれじゃない、なんかあれは機械だか。
アシュラマンなら知ってるけど、
ね、アシュラマンは顔3つあるやつですよね。
そうそうそう、
筋肉マンの、
筋肉マンの
悪魔超人の、
あ、懐かしい悪魔超人。はい、
今ね、インスタでね、
うん、
このここ2、3週間このマスクしてみんなが自粛してやってる時に、久しぶりにインスタライブ回して、
うん、
ラジオをや同時進行でやってるんですけど、
はいはい、
この CM 中にね言ったんですけど、このホワイトボードにインスタ用に逆文字で、多分だからツイキャスの方では逆になってるんですよ。そう、これ今放送中にパッと書いて、意外な僕の特技がね発揮されたと。
アシュラ男爵あれですよ、深夜さんがアゲアショーでやったみたいに、本当に半分半分の
人。わかんねえな。
ちなみに今日のマスク桜です。
桜、
桜小町、
あ、桜小町、懐かしい。怖いの。
これもうさ、ずっと家にあった、もうなんか好きで買った手ぬぐいだったんだけど、
はい、
もうなんかどうしてもこれでマスク作りたくて、
はい、もうだって手ぬぐいとして使ってました。
使ってない。
じゃあ
飾ってたっていうか、こう壁に貼ったりとかしてたわけ。
で、いや、じゃあお役目が来たんですね。
そうそう、お掃除とかしてる時に洗濯して、もう作ろうと思って、もうめっちゃ柄にこだわって作って
る。俺がそのマスクだったらありがとうっていうな。そういう使い方してくれたな。伝えとくよ、ありがとう。
いや、誰に。笑いカレー大好きおらばさん、ともきさん、うん、鼻から下が黒忍者、鼻から上がともきがなべ、
よく分かってらっしゃる。
あ、今日 T シャツもね、ガナベということで。
ガナベではないですけど、うん、マイケル・ジャクソンなんですけど、いや、黒黒だったから。
キューグシカシのおれさんいらっしゃってます、
ね、はい、ありがとうございます。
GT200 さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
ありがとうございます。お笑いカレー大好きバラバーさん、今もドラゴンボール好きと、うん、ドラゴンボールフリーザセル戦好き、ハマる。
あ、フリーザーセル戦ね、今一番いいですよね。
トンキさん、ひとみさん、下さん、こんにちは。
こんにちは。
お笑いカレー大好きアラバーさん、うん、毎週火曜日夜7時のサザエさん、懐かしい。
あ、やっぱご存知で。
懐かしいアニメシリーズ。芝居テロカフカさんもいらっしゃってます、
ね。はい、こんにちは。
お笑いカレー大好きアラバーさん、半ズボン寒くないですか、荒垣さん。
いや、寒いよ。
寒いよね。
寒い。俺もお家出て思った。寒いな。
今日朝から普通に寒いけどな。全然暖かくなんないっすね。
これさちょっとさっき6時台から出るミッキーさんと話したんですけど、はいはいはい、なんで寒いんかなっつって、うん、分かったってば。多分コロナの影響がある。コロナの影響だと思う。
コロナの影響で何？
みんなが外に出ないでしょ、はいはいはい、車のね、あれがないでしょ、排気が、
はいはいはいはい、
だから俺今寒いんじゃないかなって思って。もう一回この話は。
あ、でもなんか一応本当かどうかは分かんないけど、うん、ネットでもなんかこの CO2 がこの下がってるから、うん、この地球の温暖化がちょっとこう、う
り、
あれなんじゃないかみたいなことを言っては、
一時的なものって言われてますけどね。そうそうそう、先週俺もそれちょっと話し出したけど、
まあ、なんかインドとかね、なんかオゾン層が綺麗になって、オゾン層だかなんか大気汚染が綺麗になってるみたいな。
見えなかった山が見えるようになったりとか。
そうそうそう、山がね。
っていうなんかネットニュースみたいなのも出てたし。でも単純にあるじゃないですか。昨日一昨日ぐらいめっちゃ雨降ってたじゃないですか。それでまた気温グンって下がっただけじゃないですか。沖縄は。
一昨日ぐらいは暖かかった。一日めっちゃ暑い日やったよね。
晴れた時はね、普通に暖かくなってたんで。
インドの山奥鉄砲を撃ったらって言うたから。
なんてなんてなんて。
インドの山奥鉄砲を撃ったたら、ラッキョウが転がり。
知らない。
あれ、これ沖縄だけかな。トムキ、これ知ってる？
知らないです。初めて聞きました。
嘘でしょ。
あ、でもこれ元歌多分ありますよね。そのリズムの曲は。曲っていうか。
わかんない。俺らこれでしか習ってない。
もう一回歌ってもらっていいですか。
インドの山奥鉄砲撃ったらラッキョウ転がり、剣のなんとかみたいな。
いや、最後なんとか。
これ全部しりとりになってんのよ。インドの山奥鉄砲撃ったらラッキョウ転がり、剣のみたいな。え、みんな分からん？
インドの山奥の次からも空じゃない
じゃん。空じゃないんだよな。そうだね、今言ってて分かった。だからこれ本当俺らが小学校の頃流行ったんだけどな。え、沖縄カレー大好きワラバーさん、多分俺と同じぐらいの世代だと思うけど、知ってるんじゃないかな。
ラッキョウ撃ったら、インドの山奥鉄砲撃ったら、
うん、鉄砲撃ったら今日転がり。これね、でもね、場所によってインドの山奥じゃねえんだよな。あ、俺今インドって、あ、分かりません、ごめんなさいって言ってる。
インドの山奥、電報を撃ったら。
あ、電報なの？俺鉄砲だと思ってたわ。
はじめ、
え、そうなの？インドの山奥、電報を撃ったらか。
いや、なんか、あ、ヤフー知恵袋ですけどね。
うん、鉄砲じゃねえんだ。なんじゃそれ。
さんまさんが靴の CM で歌ってたものです。
う
ん、
知らねえな。
だそうです。
なんで流行ったんだ。
いろいろやっぱ人によってあれみたいですね。なんか微妙に違うみたいですね、歌詞が。レインボーマン。
レインボーマン。
レインボーマンって何？
いや、自分で歌い出しといて、なんで
この歌がレインボーマンなんですか？
え、本当に？
柴田六花
博士、本当に？レインボーマンってその前に何？全然知らんけど。
お父さんが忍者戦隊って言ってたけど。
忍者戦隊。
え？え、でもこれは俺より年上の方たちが言ってるから多分そうなんだろうな。俺ら多分うる覚えで小学校で流行ったみたいな感じだから。
忍者戦隊、
愛の戦士、レインボーマン、なんか月光仮面みたいな人出てきちゃ
った。え、何それ。
知らない、
分かんねえな。
深夜さん、自分で言っといてなんか知らねえよみたいなテンションやめてもらっていいですか。なんでこっちが一生なんでこっちが一生懸命調べてるのになんかはぁみたいなテンションなんですか。
あ、でもつとむさんがインドの山奥を当たりてきた。あ、じゃあこれ知ってる、 ABC の海岸で。
あ、なんかそれはでもなんかいろんな替え歌ありますよね。
知ってる、
下ネタ系でしょ。
歌詞が出てこないな。
え、知らないの。 ABC の海岸で蚊にふんふん挟まれた、痛いよ離せ、離すもんかソーセージ、あー、赤チン塗っても治らない、黒チン塗ったら毛が生えたつって。あれ、渡るがピュンでも書かれてたやつだよな。
でも確かにそんな感じの歌詞だったイメージあります。
昔こんなのめっちゃ流行ってるし、よく歌ってたけどな。
あれだ、愛の戦士、レインボーマン、あれだ、月光仮面に次だ、監督が一緒だ。
だから見た目もほぼ一緒なんですか。
かな。
いや、しかし月光仮面からさ、なんで次横文字にしたかね。
虹が良かったね。空にかかってるものが良かったんじゃないですか。月から虹。
レインボーマンってもう
月の光の
おしゃれにしちゃダメだよあんな。
ちなみに深夜さんっていく、うん、今いくつですか。
42になりますよ。
私の5個上ですよね、
うん、
笑いカレー大好きわらばさん私の1個上ですよね、うん、多分。
ええ
、サネさんたちと同い年じゃないの。小刻みさんと同い年じゃないの。
そうなんすか。俺わらばさん20歳ぐらいだと思ってた
の。若っ
ちょっと待って。
なのにだからなのに荒垣さん僕より15歳ぐらい年上かもでしてきてるわけ。
なんでおや違うわ。ちょっと待って、何僕が小学生の頃、俺が小学生の頃生まれてないって。絶対生まれてるし、そんな年上じゃ。え、俺見た目そんなにいってないでしょどう考えても。
いやー、でも一時期ヒゲ生やしてたりとかしてたからじゃないですか、
なんでちょっとショック。
だって15ってことは
もうカレー大好きって名乗らないでほしいな。
36、
うん、
40、あ、でも、あ、51？
何が
やっぱりそうだ今年で38だそうです、
はい、
15だから53歳だ、深夜さん今日今年
わらばさんが俺7個上だ。
私が6個、ともきゅんの6個上でしょ。
あ、そうなんすか。
んでしょ。
はい、
今年31でしょ。
1です。
私今年37だもん。で、小刻みさんたちの1個下だから私。
え、38歳って書いてるよ。
へ
え、やっぱじゃあ俺と変わらんそんなに。
お笑いカレー大好きわらばさんが38でしょ、
うん、だから世代も一緒やし。
小刻みさんも38になるの。
だからね、
え
びっくりだ。
本当にあの2人
だから1個上だもん。もう再来年には40ですよ、あの2人が。あの2人がつうか私からしたらあれだもん、だいぶ先輩だから。
もういいよ、年の話しちゃったらよ。いいよ、
もう。そっか、でも31になるな俺も。
ともきだけがもう希望の光ではまだ
30。いや、何のです。
30代前半だってラジオをさ若いメンバーでやってるぜってなるさもう俺らただでさえちょっと、
ここの曜日だけ異常に高いんですよ。
高いんだよ本当に。
いや、今変わったのか、金曜日が高くなったのか。
一応リエさんが年齢的にはオリちゃんの中では最年長かな。
リエ誰とやってるの。
金曜日じゃない、
ラムちゃん。
木曜のオリアワが高くなったのか。
まあオリアワはでもほら、もともとはなんか芸歴がね、昔からやってるメンバー
おりちゃんで言えば。だからでもリエさん言ってもあるじゃないですか、周りが若いじゃないですか、
うん、
周りがっていうか、まあ、あとあれでしょ、あの、まあ、どこまでひびちゃんができるかあれだけど、うん、あの
ラムちゃん、
ラムちゃん24、5ぐらいでしょ今。
あ、そんな若いんだ。
多分そんぐらいですよ。
まあじゃあ、まあ、平均、まあ平均年齢言ったら怒られそうだけど。
はあ、いい。
まあ、言ったらでも平均年齢私ぐらいじゃん。だから36、この3人で言ったら平均年齢ちょうど真ん中ぐらいでしょ。
おお、ありがとうございます。
37ぐらいでしょ。
僕が下げてあげてる感じもありますよね。
そうだね。
いや、
なんで。いや、木曜の星ですよ本当に。
今月曜が、あ、浮船か
そう、さらに若くなったんですよ。
そっかそっか、
はいはいはい。
で火曜日もミカになったからちょっと若くなり、水曜日も
ミカ、
ああ水曜日は、まあ確かに水曜日は俺と同じぐらいなのか、2人。
そうだね、直高も27になるのか。
直
高が27だからな、びっくりだよね。全然関係ないけど、毎日めいっ子からあのつむつむのハートが来る
いや、いいじゃないですか。
あのつむつむってゲームあるじゃないですか、
ラインつむつむね。
ラインつむつむで、あれでなんかハートをあげると自分ももらえるみたいなのがあるみたい で、
うん、
で多分あの学校、今年高校入学したんですけど、またゴールデンウィーク明けまでお休み、うん、なんか多分家でずっとで、高校入学の時に携帯買ってもらって LINE 登録して、でそれで私と個人でできるようになってからもう毎日1日3回ぐらいあのハートが来るから。
じゃあもうつむつむハート要員だ。
そうす、多分もう
おばさんが。
そうそうそうそう、もう
つむつむ知らねえな。
今までは純粋におばとめいっ子の関係だったのが、
一応ね、でもまだおばちゃんって呼ばせてないんだよね。
おう、
なんで、
ひとみちゃんって呼ばしてるんですか。
うんとね、上二人はねえねえ。
あーは、沖縄っぽい呼び方さしてんの。
でもあれじゃない、まあ、ねえねえっていうかねえねえみたいな感じで呼ぶ。とうとうって言いませんとか、かーかーってちっちゃい子。
とうとう、とっとでしょ、かっか。
そう、とうとうって言ってたよ。
ちょっとうちはずっとちゃんだったから分かんないっすね。
クロちゃん、
父ちゃん、
クロちゃん。
親父のことはちゃんって呼んでました。だから子連れ狼の
大五郎
は。嘘つけ、
はい、本当です
よ。ちゃんって呼んでたの。
いや、未だにだから俺ら親父のことちゃんですよ。
何それ。
いや、親父がだから長男である俺の兄貴が生まれた時に その子連れ狼がちょうどやってたから、うん、覚えさそうとちゃんと呼ばそうっつって。
お母さんは？
お母さんだ。お母さんは親父にそれを言うのをちょっとやめてと、うん、そんなの覚えさせないでって言ったけど、親父はもうずっと、まあ、パパだよとかじゃなくてちゃんだよっつって言ってたから。
お父さんのこと外で呼ぶときにちゃーんって呼ぶんだ。
呼んでるよ、普通に呼びますよ。
マジ
大五郎みたいな。
僕今のだから携帯に入ってる親父のその登録もちゃんです。
ちょっと恥ずかしくない外で。
いやだから僕らは普通にもうそれが普通だと思って。
いやだからそれだけど、思春期入った時になんでちゃん呼んばってならんかった。
でだからもう思った時に聞いたんです。そ、うん、したらこういうことがあってっていう子連れ狼のその映像とかがたまに、うん、
まあ、たまに再放送というかね、まあまあまあ、ダイジェストで流れてくる。そう、子供
昭和の名作ドラマみたいな感じで流れた時、うん、時代劇とかで流れた時にこれの影響で あんたたちはちゃんのことをちゃんって呼んでるんだからねってお母に毎回言われるっていうので。
お母さんもでもちゃんって呼んでんだね。
うんだ、ちゃんに聞きなさいよとか。
へえ、
まずはちゃんに報告しなさいよっつって。
私お父さんお母さんだな。あ、そうそう、で生まれたと一番上の子、甥っ子が生まれた時が22とかで若かったから、うん、ねねって呼びなさいみたいな。お母さんが気使っておばちゃんじゃないよみたいな。
ねねちゃんじゃないですか。
で3つ目じゃないや、3人目と4人目は
3つ目って
ものみたいにひとみちゃん、
ひとみちゃんって呼ぶんですか
みたいな感じで来る。おかえりひとみちゃんみたいな感じで来る。だでももうさすがに一番上の子が18歳になるわけ、高校3年生になるわけ。もう多分でもそろそろおばちゃんって呼ばせないとどっちもかわいそうだよなと思
います。あでもなんかその自分たちのおじいとかおばあを呼ぶときはもう呼び捨てでしたね。
おじとおばを、
はい、
おじとおばを。
お母の、その妹と弟がいるんですけど、うん、妹の方はもう僕がこのなんていうんですか、そういう物心をついたときにはいとこがいたんですよ、
うん、
だから大輔のお母さんって呼んでたんですよ、おばさんとかじゃなくて、
うん、
で弟の方のおじさんの方は独身だったから、うん、あっちーっつって呼び捨てたんです
よ。あでも年がちょっと近いというかあれな、な
んか、まあ、いや近いというか
友達感覚的な
もうの感覚でもう呼び捨てでしたね。だからずっと、うん、
今もも
う今もあっちはあっちだし。
でも確かになんとかのおじさんとかなんとかのおばさんは言うな、誰々のおばお母さんとか、
うん、
いやうん
って呼んでたな、いとこ、そのおじおばでも。
俺もだってずっと名前でしか呼ばれたことないよ、めいっ子おいっ子に。
おばちゃんはあれ名前下の名前だからひとみおばちゃんみたいな感じ、何々おばちゃんって呼んでた。
だおばちゃんって言うなとか的なくだりはやったことないですね僕は、う
ん、ちっちゃい頃はやってたね。で20代前半の頃はなんかおいっ子がふざけておばちゃんって言っておばちゃんって言うなみたいな感じで。
でもこれも時代の流れだろうな。昔の人はちゃんとおじさんおばさんって呼ばせてるからな、やっぱ上下関係があるん
だ
ね。
親とかはだって多分言うじゃん、うん、そのあんたおじさんに向かって呼び捨てするなみたいな感覚あるんじゃない、
うん、
田舎の方とかだったら特に。パパママって呼んだ記憶がないな。呼んでたのかな、ちっちゃい頃。
パパママってちょっと昔憧れたけどな、今はないな俺の中で。昔憧れたの、
呼びたかったってことですか。
パパって呼ばれたかったの。
呼ばれたかったんすか、
うん、要は俺なんかもうそのパパママの雰囲気の生活習もなかったし、
はい、
兄弟も多いし貧乏だし、だからパパママなんていうのは俺の中でセレブなイメージだ
から。富裕層が使う、
そうそうそうそう
親を呼ぶ時のやつの感じ、
うん、あの外食にしょっちゅう行く人たちのイメージだから。
あの家にピアノを置いてある、
そうそうそう、ちょっと白いピアノとか
パパみたいな。
ああ玄関のもうちょっと離れた手前にあの門があるような家に住んでる家族の方たちが、家庭環境の人たちがパパママと呼んでいいというか。
だから俺もそうやってなるためにその生活していくためにパパママって呼ばれたいなと思ってたけど、今なったら別に呼ばれたくはないな。なんかパパママって俺の中でもちょっと俺の中でやっぱ成長していってちょっとダジャクというかさ、
ヒゲ生やしてなんかダンディーな人みたいな、
うん、もうあれはパパママじゃねえなみたいな。
なんか何だろう。で
も今めいっ子とかがいるんですけど、めいっ子とかも呼び捨てですよ。
あ、ともき、
ともきって呼びます。
あ
逆にでも呼び捨ての方がもうなんか親しみやすいってあるよね、う
ん、まあ、それはなんかあるんで、
う
ん、
確かに。いや 子供生まれてなんて呼ばれ
る、でもどっちかパパママって呼ばして、でこっちに来た時にさパパとか言ったらちょっと笑いたいんだけど
パパって呼ぶ、自分でママだよって言うのが恥ずかしいよね。
あママでちゅよって言うのが、
そうそうそうそうそう、
いやでも分かんないですよ、本当に自分の子を産んだ時に、
そうだね、
母性が爆発してその恥ずかしさは吹き飛んでるかもしれない、
吹き飛ぶかもしれんね、
まあ、子供は言いやすいって言うじゃないですか、マ、ま、が、
うん、
だからなんか一番最初にまんまんまんまんまんまって言うって、あのまんまなのかママなのか分かんないけど、まんまんまんまんまんまって言う
プラスママって言葉はさ柔らかいのよ音が、あお母さんってちょっと強いさ ね、
そうそう、ママだいぶ上になんないとちょっと言えないじゃないですか、
ヒートをじゃあママにしてね、
だから僕ら兄貴と僕が男兄弟なんですけど、どっちかがちゃんを引き継ごうとあいう話はねなんかねしたことある気がするん
だよ、でもともき似合いそうだけどちゃん、
ね、ちゃんと、
いやでもそしたらおじいちゃんである俺のその親父のねちゃんを呼ぶときもちゃんになっちゃうから、
あなるほど、ね、
ちゃん2とかいいんじゃない、ちゃん
ちゃんちゃんっていうのはちゃんちゃん、
いやだから、いやだからさっきの思春期問題の時から僕らはちゃんじゃなくておっちゃんって呼び出すようにしたんですよ、
いやなんか違う近所のおっちゃんやん、っっ、
う
ん、
そうおっちゃんって呼ぶようになった
っつってちょっと面
白いな一旦ね、
つとむさんつとむくんって呼ばしてるってなんか可愛いね、つとむくんっていいね、
可愛いね、
ジャニーズ的な感じですよね、一旦じゃあまた CM 行きまして、
ジャニーズ的な感じか
な、メールツイキャストをまだまだ紹介していきたいと思います、それでは一旦 CM です。はい、4月の23日木曜日17時42分になっております、木曜日インタープレートります、
ありがとうございます、
はい、メールいただいております、
はい、ありがとうございます、
ランリーレさんより、おありがとうございます、メールは珍しい、
メール、
うん、秋山さん、ともきくん、しあさん、お久しぶりです、
お久しぶりです、
コロナストレスをぶっ飛ばすためにアニメや映画をいろいろ見始めております、
おお、いいじゃないですか、
最近はジャッキーチェーンのハリウッド進出第1弾作品、
おレッドブロー、ありがとうございます、
バトルクリークブロー、
超昔のやつだ
を見ましたよ、あらすじ、シカゴの小さな町バトルクリークで開催される格闘技選手権を中心に、うん、対立するマフィアの陰謀に巻き込まれた青年の活躍を描く、うん、監督はブルース・リーの燃えよドラゴンで知られるロバート・クローズ、うん、一度見てみるのおすすめですよ、他にも画像メーカー、メーカーというサイトで秋山さん、ともきくん、しんやさんを作りました、作りますねということでいただいてる、見れます、
見たい、
二人で見て、
画像メーカー、
まあ、イラストですね、
見たい見たい、バトルクリークブローはね、あ、
秋山さん、ともきくん、
しんやさん、
しんやさんの背景
上が秋山さん、真ん中が俺、うん、下がしんやさん
あ、そんなイメージなんだ、
こんな、
僕らに対して
こんな絵を描いてくれる、
これなあれパーツを自分で選んでいくのかな、
名前入れたら勝手にポンってイメージで出るんかな、
あ、
いやいやそれはないと思うけど、
申し訳、こんなこんな、なんか
あでもすごい美少女ですよ、
だからよ、申し訳ないけど、ともき茶髪のあれなんだね、
茶髪になってますね、
なんか俺がちょっとなんかあのキャッチの人みたいな感じ
でいそうでもなんか
ロン毛の
探偵とかしてそう、
でもシエさんなんかイメージは分かる、このちょっとネクタイをこの崩して着てる感じのスーツの
オールバックでね、
いやいやでも嬉しいですね、ありがとうございます、
ありがとうございます、
お家でね、
うん、お家で
だから俺今ルービックキューブしてます、
分かるよあれ動画
え、ルービックキューブ
なんて言ってない、
ルービックキューブ、
できるの
6面、
うんうん、
6面で、6面あのカシャカシャ回して動かすあのおもちゃですよ、
すごいね、俺あれ1回も成功したことないからもう二度とやらないと決めたんだよ、
そうあれ僕も触ったことはあると、
うん、
6面揃えるなんて無理だと、うん、どうにか頑張って1面だけその揃えるみたいなのは大体できるんですよ、う
ん、あ、できはするんだあれ、
ただそっから横をまた揃えとか、
うんうんうん、
っていうのが意味が分からなくて挫折したんですけど、うん、この年になってそのお店に、ね、ガナーベースにお客さんが持ってきて、
うん、
やりだしてこの人が揃い切ると、なんで揃い切れるんですかっていう、
うんうんうん、
今まで揃い切れる人を見たことがなかったから、
はいはいはいはい、
初めて揃い切れる人がいたから、もう聞いて、うんうんうん、これって何かロジックがあるんですかと、
はいはいはい、
そう実はあるんだと。
あるんだやっぱ
揃え方があると、うん、っていうのを習い、うん、そっから自分でカシャカシャやり揃えきれるようになったんです。
全面
すごい
全面、
動画も途中で見るのやめちゃうもん。ご
めんあれってさごめんね、あれって何そのコツがあるの。
コツというか僕がいろんなやり方あるらしいんですよ、うんうん、この揃え方とか、うんうん、横から揃えていくとか。僕はまずなんか2段目まで揃えとかなんかそういうのとかがあるんですけど、僕のやり方を、まあ、ネットでこのルービックキューブの完全制覇みたいな揃え方みたいなの調べたらめっちゃ出てきたんですよ、うん、それ見ながらこの動かすなんていうんですかね、順番というか動かし方があるんですよ、この形までまず持っていきますと。
あ、なんとなくここの色に集めるとかっていうところまで持っていくのが第一段階みたいなイメージ、
はい、でそれが第7段階ぐらいまであるんですよ。
あ、そうなん
だ。最初はそれを見ながらしか揃えきれなかったのを覚え、なこれ見なくても揃えきれるようになり、うん、それで最初8分ぐらいかかったんですよ。でも、うん、思い出しながらや
る。それでも8分って早いの。
それで今それが、大体3分から4分ぐらいまでもうひたすらやってに今なったんですよ。これをどんどん短くしていこうかなと、うん、ちなみに今のギネス記録というか世界記録が4秒です。
絶対嘘だ。
どうやんの。
いやいや、一回ルービックキューブ世界記録で4秒って調べてみてください。 4.959 とか。
あ、でもこれって最初からその第7段階のうちの第4段階まで作られてんじゃないの。
いや、もう公式でやってるのはまずバラバラになった状態のやつのこのなんていうんですか、審査員というか、うん、計測員みたいなやつが見えないように持ってくるんですよ。でテーブルの上に置いて、はいはい、パカッと開けてまず10秒ぐらい今からこのやるプレイヤーがどういう配置になってるのか見る時間があるんですよ、うん、10秒ぐらいパーって見て、見終わったら一回置いて手をテーブルにこう置くんですよ、うん、でスタートの合図でパーってやりだしてバンって終わる。
4秒でできるの。
4秒が今世界記録なんですよ。めっちゃすごいな。マジでその動画 YouTube にあるの見たら
見よう。
うわー、何何何、もう
マジ気持ち悪いですよ。嘘だろっていう。
今見てるので5秒なんですよ。
そうだから今でも 見れるので今。
じゃあ俺ルービックキューブって本当にもうただ回せば作れるもんかなみたいな感じでもらうわけ。違うよね。
じゃない
です。それは違うよね。
だからもう誰かがバラバラに動かしたらそのもう回し方なんて分かんないじゃないですか、戻し方。
すごい。
けどやっぱあるんですよ、このなんていうんですか、なんていうかこの数学的な、ここまでこの形が来てここをこう動かすとこいつはここに来るみたいなのがもうあるんですよ。
あるんだね。
で何回回せば下が一面揃ってるのを崩すことになるけど、何回この通りに回せば下も元通りになるしこいつはこっちに来るみたいな。
うーん、もうだってあのさ、なんかこのなんだ、あるさ、四角あるさ、はい、この色が塗られてるちっちゃいやつ、はいはい、あれを あそこで回したいもん。
あれごともう取り外してゴリって回してやりたい気持ちになるじゃないですか。
そうそう、
僕もそれになったんですけど、一回もだからそれを全て押し殺して大人になったから。子供の時はできんかったらもうあーってなって投げ捨ててたけど、大人だったからいやこれはやり方があるんだと、冷静になれと。
ちょっと俺もやってみ
た。やり方を覚えてやったら今その3分4分ぐらい、早くて今3分7秒だったんです。いや
来週持ってきてよ。
そう、今日だから持ってこようかなと思ったけど、放送中にやったら単純に俺ずっと黙っちゃうなと思ったから。
じゃあだからルービックキューブもそうだけどさ、知恵の輪とかもさ、昔はすぐサクセスしたのよ。
俺知恵の輪はできるんですよ。
できるの？だから今だったらできるかなみたいな。
あ、分からん。
だからルービックキューブは今ちょっと暇だし、なんか SNS に動画的な感じでなんか上げるのをやろうと思って、まあ自分で撮って家で、でそれをまあ今その1分2分とかは空いてるから気をつけてね。
めっちゃ足元気をつけてよ。
足元に蚊取り線香あるからね。
だから暑いよ、
ね、
ドラえもんのマスク可愛いね。
誰でしょう。さあ誰でしょう。きっと君たちがまだ知らないおじさんたちだよ。
おじさんとおばさんだよ。
そうだ、一応僕のねインスタとフェイスブックとツイッターとあと TikTok にも上げるっていうのを始めてみた。ただだからひたすら揃えるのを倍速にしてやってるので、3、4分は動画載せきれんから。
しかしすごいね、4秒ってね。
4秒鬼っすよマジで。
4秒は鬼だな。
あれ見たらいや俺は二度とやるかって思うぐらい絶望する。
逃げようって。逃げよ。
逃げるんだぞウイルスから。子供たちがね。
いやもうずっとマスク作ってる、まだ時間あったら。
この間初めてマスク作ってる現場を見ました。
そうミシン借りて、
ミシン、
そうミシンを借りて、今までずっと手縫いしてたわけ。
どっから借りたの？
リエさんから、
はあは
あ、リエさんが持ってたのは知ってたんだけど、ママも手縫い頼まれても知り合いとかばっかだったから、うん、手縫いでいいんだったらいいよみたいな感じでもうなんかもうやってたんだけど、なんかちょっと本当に頼まれるの数が増えてきて、
大量発注が、
そうそう大量発注が入ってきたから、もうリエさんに使ってなかったら貸してくださいって言ったらいいよって言って、あのミシン借りに行ったら布渡されて作れる？あはいって
私は布も持参でミシンも貸しますよと断れない状態で、
そうそうそう断れないですよね。
リエさん
もう断れないですよ。もう作り終わったからね。もう作り終わって今日明日もうこっち今日 FM 那覇置いてってから明日リエさんに受け取ってもらおうと思いまして。
あなるほどね、
はい、もうダメ早い早い。
あやっぱ楽ですか？
うん早いけど、でも最初1日目は本当に使い方学ぶのにあの時間かかった。
ミシンの
そうそう下糸のロビンの作り方とか、ボビンか、
ボビン、
ボビンの作り方とか上糸の通し方とかをやるのにちょっと時間かかったけど、今今日慣れてきて代表のマスクも作ってきた。
黒マスクですか？
黒マスクもうさあの人来てない今日。
いやでも聞くかもしれんさラジオ。
じゃあなんかさ事務所で、まあ、ちょっと作ってたんですよ、はいはい、もう事務所バーバーって全部開けて、ねはいはい、作ってたらもうさもうなんか俺のも作ってくれと、あ、もうこんなんでいいんだったらいいですよみたいな感じで言ったらさ、もう全部してよ色となんか生地と生地持ってくるからみたいなサイズとって言われて、みたいな。
だから俺のマスクを、うん、その
あなるほどねいいなみたいな、
俺は見つけて買ったと、うん、俺の分も買ってきてよと、うん、頼まれ見に行ったけどもうなかったですと、うん、いやあるよあるよいや なかったんですよ、あるよ。これは見つけるまで探し続けろっていうことだと思って、パワハラだと思ってだよ努力はしました。ただ
まあでもあんま出歩けないしね、
もうなかったです、うん、そうかそうか分かった、よろしくなよろしくな諦めてないなっていうなったから秋山さんが作ってくれてすごく助かりました。
そう作ってもう生地だからなんかシャツかなんかこれのシャツで、うん、シャツの生地で作ってって言われてシャツ持ってきてで、うん、作ってしたりとかして、もうだからでしたらなんかもう事務所のなんか芸人とかのマスクも作ってくれって言われて、
そうそうい
やいやいいんですけど、この材料買いに行くのが大変だわけよ、材料がないから、
うん、今ないらしいですね、そうそう
裏地のガーゼとか耳の紐とかがないから、うん、自分の分とかだったらいいけどみたいに言ったら、いやでもほらマスクなんか事務所のためにって言われてで一応だからお笑いの全体ラインでなんかマスクなければ声かけ、秋山が
マスクを作ってくれるそうですね、そう希望者は
そうそう、まあ、まあ声かけてくださいっつって、
今ルービックキューブ見たんです
よ。いやずっと黙ってたし、
いやめっちゃすごいない
やこれマジすごいんですよ
これさ手の動きが気持ち悪いな、
あれもうだから本当にどなんつの、え自分たちでやるときって手首から回すじゃん、
そうだよね、そうじゃないんだよ、
う
ん、
こう回すさ、うん、じゃなくても指だけでもなんかやって、
指で全部やってる、
これ市販で普通に売ってるおもちゃ屋さんに売ってるやつ動き硬いっすよ、うん、競技用のやつがある、
あるトモキのさ使ってるやつもちょっとなんか昔のと違うよね、
競技用です、
あちょっとなんか角がちっちゃいっていうか角がないみたいな、
いやもうめっちゃスルスル動くんですよ、
へ
だからちょっと近入れすぎるとシャシャって2周するとか、だからいまだに全部指で押さえてますけど、多分僕も慣れてきたらもう指先だけでサササって
ちょっと軽いんだ、
やれる、もう軽いし、
しかもこれ
動きが滑らかなんです、
この世界記録出す人たちのこの顔がちょっと澄ました感じだな、
いやでも必死でしょ、
別にやりませんよかみたいな、
だからもう集中してる、
あの顔なんだ、ね、
とかだからあと、うん、全部全面今どの配置にあるって記憶したら目隠ししても揃い切れる人とかもいますし、
ああ言うよ ね無理だな、
だからルービックキューブをある程度極めたら何かしらなるんじゃないかなっていう期待も込めて、
なるよ、
あでもめっちゃあれじゃない、だから頭の体操にもなるよね、
うん、だから今はとりあえず揃い切れるのを早くしてるけど、次はそれもっと短縮するためにはここにあるときはこう動かせばこいつも同時にここに動くっていうのを計算してやらないと、
秋山は道も覚えられないのにルービックキューブの何がどこにあるかなんて絶対覚えられん、
なので僕が動画で今発信してるので、
ルービックお笑いってもありそうだよな、最後やってる間に出来上がったらオチのセリフがあるとかな
あ
出来上がってお
ーみたいな、
うん、おーみたいな
4秒で終わらせないといけん 漫才。
すごいわ。
うちーさんが毎度と明日から在宅勤務だということで。
あ、それでもやっと明日からなんですね。
だからね、
いや、お疲れ様です。
お疲れ様です。
いや、今日もなんかあれだな、いいお話ができたな。やはりどこにも出かけないかな。
まあね、あ、
本当にな、話す内容もな、
いや、でもズームとかでちょっとで、ね、うん、飲み会とか昨日やってから楽しかったよ。
20分で潰れたってやつですか、
うん、あ、そうそう。10時から始めて24時過ぎたからそろそろ飲むかなっつって15分で潰れた。
俺はさすがにちょっとな、まだおじさん昭和世代はよ、まだそのオンライン飲み会はちょっとまだ早いな、うん、俺の中でも。
あ、でも楽しかったですよ。食べ物シェアできないのがちょっと寂しいね。
あ、まあまあそうだな、
もう写真だけ、美味しそう、そうそうそう、美味しそうだけで終わっちゃうのが寂しいよね。
そうだから、こう考えて居酒屋で楽しかった、何かってみんなでこれ食べるとか楽し選んでたのが一番楽しかったかもしれない、うん、ね、楽しいん
だ
よね。
だからもうオンラインでそれもできるように、うん、宅配するのも同じメニューを取ってとかで、うん、箱うまくないっつっていうぐらいしかできないでしょう。
なんかでもアンジャッシュさんみたいな感じで画像のネタだから、全部準備するけど入ってあげたらこっちから出てくるみたいなネタはできそうだよねっていう話してる、はい、
同じの頼んでとか、
そうそうそうそうそうそう、とかはね、
やり取り分けるっつって、はい、ありがとうっつって、
あーあーって画像でやったりとかしてさ。
楽しいかな、一人でやってるもんな。
それを定点で
別の見たいよな。
見たいっすね。あーんつって自分で食べてがおいしいっつって言ってるやつ。ぜひ次なんかやるときあったらもう一個用意して取っといてもらっていいですか。はい、というわけでもうお時間でございます、うん、
はい、
まあ、まだまだ、ステイホームで皆さん、
うん、
気をつけて、
はい、
頑張りましょう、
頑張りましょう、
はい、というわけで本日の木曜日ジャンプル以上でございます、はい、ML ツイキャストありがとうございました、また来週お会いしましょう、はい、さよなら、
さよなら。